キリがいっぱい2019年鍵は消費税。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
明けましておめでとうございます。京都大学の藤井聡です。
明けましておめでとうございます。アシスタントの吉田直です。
はい、いよいよ2019年始まりましたね。
はい、始まりました。
去年の年末までは私あの内閣官房の参与という立場もありましたですけども、
はい、
もう今年からはますますあるがままに、
うん、
もう思ってることほんまに歯に衣着せずもあるがままにあれこれお話していきたいなと思っております。
続いては番組の、ね、タイトルもちょっとリニューアルされまして、
そう新規ってねリニューアルして藤井聡のあるがままラジオ、
はい、
もう藤井聡がもうあるがままに話しますせと、
はい、
いうことでね。であの週刊クライテリオン、この毎週毎週こう表現者クライテリオンので考えてることもいっぱいいろんなことをお話したいなと思っています、はい、本当にねいろんなことあるがままにお話してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします、はい、聞けば2019年の日本が分かる30分、うん、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシー株式会社ではただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、多くの女性ドライバーも活躍中、中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、
うん、
今日のテーマは危機がいっぱい2019年、鍵は消費税。
藤井聡あるがまま日本の新番組ということで週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、
はい、
新規一転、
ね、
リニューアル、うん、そうね、もう同じスタッフでもますます加速して、
はい、
大きくいろんな話をしていきたいなと思うんですけど、やっぱりね第1回目ですからこの明けましておめでとうなところで申し訳ないんですけど、この2019年どんな年かなと思うと、
うん、
まあやばいわなと。
待ってください、あの2018年の最初も今年はやばいで始まりましたよ、うん、
で確実にねこれ言えるのは2018年のお正月1月の当初とね、はい、2019年の1月当初比べると確実に物事悪くなってますね。
ね、
確実に悪なってますね。
よくはなってないですね。
これまずね、景気の状況がね。
はい。
あの時に僕やばいやばいって言ってましたけど、あの時にやばいやばい言ってるやつは意外と少なかったんですよ。
ほうほう。
ところが今ね、もうフィナンシャルタイムスとかね。
はい。
ニューヨークタイムスとか、いろんなイギリスとかアメリカのいろんな雑誌や新聞があるんですけど、もう2019年やばいと。今年はやばおっせと、うん、いうことをね、去年の年末ぐらいからいっぱい特集があって、
はい、
いつこう大恐慌が起こっても不思議はないっていう特集がね、本当に増えてきてます。
で、さらに言うと、気づくの遅いですよ。
そうそうそう、そう、もう僕言ってたやんみたいな、
うん。
で、政府の経済財政諮問会議という、最も、あの、経済についての権威ある会議が、あるんですけどね、
はい。
ここでももう、いや、経済やばいなと、世界経済やばいなっていう議論が、平気で今ずっと論じられるようになってます。だから、確実に、地震は、大地震は去年1年間で起こらなかったけど、もう地震が、もう一歩一歩と近づいてると。もう経済大恐慌の。もうっていうのは、この皆が分かってる状況に、まあなってるんですね。で、そんな中でね、これ実はこの2019年やばいぞっていうのはね、これ実は名前がついてるんですよ。
え、そうなんですか
?2019 年問題というんですよ。
そんな問題が。これは
ね、去年からね、僕は去年の年初ぐらいから言ってたんですかね、2019年問題と言ってて。これはあの、僕だけじゃなくて、内閣官房の中の官僚たちも2019年やばいと。うん、いうこと言ってましたし、僕の友人の言論人たちも2019年問題っていうのは、本までは出してないけど、まあほとんど実質2019年問題を論じた本とか出してるぐらい。
今年始まるまでにすでに言われてたんですね。
そうそうそう。だから2019年やばいっていうのはこれね、僕が18年やばいぞっていうよりももう何十倍もの声で、
はい、
今年はやばいとこう言われて。
もうやばいっちゃいますよ。
いや、言われてる。
なんとかしなきゃ。
で、なんとね、その大和総研っていうところがあるんですけど、
はい、
これが2019年の経済予測レポート、うん、あの去年の暮れに出してるんですよ。
はい。
で、この時にもう来年ちょっとやばいですと、あれもこれもこれもあれもやばくって、これ全部合わせると2008年のリーマンショックと同じぐらい経済冷え込むと思いますっていうレポート書いてるんですよ。で、彼ら言ってるのはね、一個ずつ言うとね、
はい、
トランプがまあ迷走しますと。
ほう。
これなんか、米中で経済で喧嘩して反応してます
ね。してますよ。
喧嘩すると、いや俺関税上げるぞと。うん。じゃあ俺も関税上げるぞと。で、貿易量が減りますと。
はい。
これで物の値段が上がりますと。うん、そうすると、アメリカの景気にブレーキがかかりますと。あの、消費税増税してもブレーキかかりますけど、関税上げてもブレーキかかりますから。それで、アメリカの経済がブレーキになったりとか、うん、あと中国も打撃を受けたりとかすると。
はい。
それでね、まあ、ある程度経済被害があるだろうと。
はい。
で、さらに中国、それも合わせて中国経済も減速していくだろうと。で、もともと中国経済はもう一昨年、3年ぐらい前からすごい減速傾向。成長はしてるんだけど、成長率がどんどんどんどん下がってきてて、
はい、
非常に危ない状況になってきてる中、米中経済摩擦がありますから、これ中国経済も減速。で、さらに、アメリカがイランにものすごいプレッシャーかけてるんですよ。
はい、制裁ですよね。
そうそうそう。イラン、お前何してんねん、お前みたいな。
うん、
こうせっかくオバマが仲良しようとしてたのに、オバマなんか知るか、俺はお前ムカつくんじゃん、昔から大体、とこう。なってる。で、こうなると、オイルを輸出させないぞ。
はいはい。
で、オイルが減ります。
うん、
で、オイル上がります。じゃあ、経済冷え込みます。うん、で、こうなるんですね、
うん。
これもあるだろうと。で、さらに、ブレグジット。イギリスの EU 離脱。
はい。
これが、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、どうなるにせよ EU の経済は混乱するだろうなと。
まあそうですよね、うん。
で、こうなると日本との貿易関係でも日本はまあ打撃を受けるだろうと。
うん、
これでね、今言ったの全部合わせて大体ね、日本の経済は 2.6% へこむと。
ほう。
うん。だから僕らの給料平均 2.6% 下がると。
いやー、大きいですよ。
ね、大きいですよ。だってこれ100万稼いでる人だったら、2万円、2万6000
円。大きい。
500万稼いでる人だったら、13万円。ちょっと嫌ですよね。
嫌ですよ。
今のだけで、こう、500万稼いでると13万ぐらい損しますせと。いう、13万あったらスーツ買えるし、旅行行けるし、ご飯食べれるし。
うん、
でしょ？で、これにさらに、今言ったのは世界状況ですけど、
はい。
今年は働き方改革。
はぁ、出ましたね。
そう。残業やめろ。
はい。
こう言うと。残業代が入りません。
うん、
で、これがすごく日本経済を、こう、疲弊させるだろうと言われてて、
うん、はい。
これがだいたい 1% ぐらい、こう、マイナスだと。で、これがね、全部合わせて、締めて、マイナス 3.6% でございますと。いうことを、大和総研が、分析に基づくレポートで書いてるわけですよ。
へ、
は、ぇ、い、ね、まぁ、あ、ちょっとなんか 3.6 って数字が何回よ、ピンとこなかったとしても、これだけ聞いていただければありがたいなと思うのが、リーマンショックの時の凹みっぷりが 3.7% なんですよ。
え、まさに。
そうそうそう。だからリーマンショックと同じようなことが、こういろんなものをこう重ね合わせるだけで、リーマンショックと同じような状況が起こりますと、うん、いうことを大和総研は予測してるんです。
やばさが一気にね。
そうそうそう。
わかりますね。
で、しかもこれ、はい、消費税増税しなかってもこんだけあるってことですよ。
いやもうどんどん。
ちょっとね、笑うでしょ。
いや、もうね。
う笑うんですよ。
もう笑うしかない。
増税しんでもこんだけでもやばい。で、これに増税なんか来たらもうめちゃくちゃになりますよ、
もうね、本当ですよ。
で、さらにこれ、まあ、ずっと同然のこと置いとくとしてもですよ。はい。まあ、なんか世界経済冷え込みます。僕らの残業代減って経済冷え込みます。危ないな、なんですけど、大和総研が考えてない問題もあるんですよ。
うん。
何かっていうと、オリンピックの整備ってだいたい今年終わるんですよ。
はいはいはい。
来年じゃないですか。
そうですね。
だから今年中に全部終わるので、だからそのオリンピックの準備で結構経済ってこう上向きだったんですよ。うんうん、だからいろいろとプロジェクトがあって、それが全部軒並み終わるから、
はい。
こうオリンピック不況っていうのが今年から始まるんですよ。今年の後半ぐらいから。これオリンピック不況ってどこでも始まるんですよ、これ。イギリスのロンドンオリンピックの後もロンドン不況になりましたし、
はい。
北京の後も、まあやっぱりちょっと不況になるんですよ。こう経済下振れするんですよ。だからそのオリンピック不況っていうのもありますせと。いうことなんですよね。
はい。
で、さらにね、これ合わせ技一本でリーマンショックかもしれまへんって話じゃないですか。
はい。
だけど、これだけじゃなくて、もう本間ものリーマンショックも来る可能性もずっと言われてるんですよ。
そうなんですか。
去年僕それ、今年、起こるかもって言ってたの。だから起こるかもって言ってただけで、今年絶対と言ってなかったんですけど、これね、大体もうリーマンショックから11年目に突入したんですよね。2008年リーマンショックですから。はい、で、だいたい10年おきぐらいになんかやばいことが今起こってて、リーマンショックの前はアジア通貨危機って1997年だったんですよ。で、その11年後の2008年にリーマンショックが起こったんで、その11年後の今年なんか、なんかあるかもしれんなと。で、実際、アメリカの株はこのリーマンショック以降10年以上ずっと上がり続けてるんですよ。これちょっと下がったりしてますけど、結局ずっと上がり基調なんですよ。
はい。
だから、こんだけ上がり基調の時っていうのは、バブルが膨らみきってる状況ですから、針でプチってついたらポーンとなるかもしれない。
怖いです。
で、先ほどトランプやとか中国やとか中東やとか EU とか言ってるじゃないですか。
はい。
こういうやつって全部そのバブルを弾かさせる針になるんですよ。
うんうん。
なんかのきっかけでプチっていってポーンとなるかもしれないと。
お
ー。で、そうなると今度はアメリカ経済がもう爆発するだけじゃなくて、こうパーンと破裂するだけじゃなくて、中国も今バブルな状況がありますから、この中国バブルの崩壊でものすごい被害を日本が受けるかもしれないんですね。で、こういったその風船爆発リスク、バブル崩壊リスクは、この大和総研の中にも入ってないんですよ。
はあ、
だから、大和総研が考えているものだけでも、日本ってかなりやばいんだけど、
はい、
それに彼らが考えているのはオリンピック終焉不況だとか、
はい、
だから、リアルガチリーマンショック危機とか、いうのを考えると、もうもっとやばくなる可能性があるんですよね。で、さらに、これで僕は今消費増税は止めるべきだと、はい、いうことを一民間人として、もう参与じゃないですから、
うん、
一教授として、大学教授、一言論人として、徹底的に世論にね、訴えかけようとしていますけど、
はい、
まあ、残念ながら増税されてしまう可能性はあるわけじゃないですか。
そう
ですね、法律はそうするって言ってるんだから。うん、でそうなったらもう、もっと疲弊しますよ、
うん。
だからね、日本の地獄は、まさにこれから始まる。わけですよね。さらに、それで消費増税をした後に、これリーマンショックが起こったら消費増税しないと言ってますけど、増税した直後にリーマンショック起こるかもしれませんよ。
ね、もうちょっとやばすぎでしょ、それは。
で、リーマンショック起こった次の月とかに、
はい、
ものすごい地震とか起こるかもしれませんよ。増税するまで、かどうかなんていうのは、自信も何も考えてないですからね。
わかんないですから、ね。
政治日程で決まってるだけですから、
はい、
増税10月にした直後に大地震と、
うん、
これからリーマンショックが起こって、それでもう、いや、増税視点からもっと戻さないとかって、青みたいな議論が起こったらですね、
はい、
もう日本人は本当地獄ですよ。
いや、もう崩壊しますね。
いや、本当にそうですよ。これ今言ったね、リーマンショックとか合わせ技一本リーマンだとか、地震って僕たちで制御できないじゃないですか。
できないです。
ところが消費増税するかどうか僕たちで制御できるじゃないですか。
できます。はい。
だとしたら消費増税だけ止めりゃいいというのが僕の主張。
うん、
で今年はもう徹底的にこれ前半まで、前半はこれ徹底的にやりますけど、
はい、
だけど、気が触れた方々には、こういう当たり前のこと言ったってわからない。じゃないですか。で、実際、もともとね、まあ、トランプの迷走も中国経済の減速もブレグジットとかもね、結局、なんかどっかのアホなインテリが、わけのわからん経済理論だとか、お金のことばっかり考える金融工学だとか、狂気に満ちたような、振る舞いばっかりやってるから、世界って危機になってるわけですよ。
はい。
なんかグローバリズムがええだとか、緊縮がいいだとか、
うん、
もうなんかむちゃくちゃなんですよね。
上の人たちが自分たちがいいようにね、甘い蜜吸ってるみたいな。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。
で、その結果でなんか米中経済戦争みたいなのが起こってね、うん、めちゃめちゃなってるわけじゃないですか。だから、はい、まさに今、世界は、 狂気に満ち満ちて、そのせいで世界が崩壊しようとしているというのが僕の今の見立てなんですよね。それが2019年に起こるのか、まあ、20年になるのか、どっちかはわからないけど、19年にその大崩壊が起こる可能性は僕全然あると思うんですよね。
怖いですね。
そんなね、まあ、混沌とした、もう崩壊に向かっている世界を歌った一曲を今日はご紹介したいと思います。ジャミロクワイのバーチャルインサニティ。のアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
ジャミロクワイでバーチャルインサニティお届けしました。
曲相変わらずかっこいいですね。
かっこいいですね。おしゃれです。
めちゃくちゃかっこいいです。健全じゃないですよね、
うんうん、
これ村田和人の一本の音楽的じゃないですね。
そうですね。
明るくな い, ってい
う、ね、爽やかではないです。
でもね、これやっぱり、ね、この暗さ、かっこよさってやっぱりね、真実をついてるんですよね、ある意味ね、
は
あ、この曲っていうのはこれ、あのまず1995年の曲でね、はい、まさに日本がダメな国になり始めた頃で、95年っていうと阪神淡路大震災とか、あとそれからオウム真理教事件だとか、
はい、
なんかある種ね、日本がこれから、今まで勢いがあったのがこう下り坂に来た頃なんで、98年のデフレに突入するもう直前の時期で、これがなんかやばいなっていう感じになってた時代で、これ世界的にもやっぱりなんかちょっとね、きな臭い状況になってた時なんですよね。で、これあのインサニティっていうのはね、これ、
はい、
インセイン、これ正気っていうことですか、インセインですから正気でないっていうことですか、これはあの狂気とか精神異常のことをこう、これを言うんですね。
インサニティが。
インサニティっていうのは意味上、うん、でバーチャルっていうのは仮想っていうことなんですけど、うんうん、これ要するに、なんか直訳すると仮想狂気っていうなんかよくわかんないことになるんですけど、はい、要するにみんなが嘘話とか虚構の、まあ、嘘の話に基づいて乱知気騒ぎをもうやってしまっている狂気ってことなんですよ。なんかみんな嘘話で狂気になってしまってるっていう曲なんですよ。
はい。
だからなんか病んでる感じがあって、
あ、なるほど。
で、バーチャルなんですよ。なんかこう、現実に基づいてないんですよ。
はい。
これ future made up って始まる、 virtual insanity とこう始まるんですけど、これがなんかこう、あの virtual insanity で作り上げられた、塗り固められた未来ってことで、だから未来は嘘話の狂気で作り上げられてるんだと、
う
ん、こういうふうに始まって、でそこからどういう歌詞になるかというと、物事は悪い方に進んでいると、
うん、
見てごらん、僕たちが暮らす世界は狂ってるじゃないかって言うんですよ。
ちょっとこれ
まさに僕今日言ってる話でしょ。
うん、ぴったりです。
もう今のね、もう日 本、もう今の内閣も国会もね、
はい、
これからもう世界のインテリどももね、で学会もね、要するにバーチャルインサニティなんですよ。もうこいつら嘘話に基づいてもなんか盛り上がって、
うん、
これね、世の中どんどん悪い方向に、お前らが盛り上がれば盛り上がるほど悪い方向に行って、だって去年の僕が選んだ5大ニュースのトップ、なんか国を潰す法律いっぱいできてますって中
できてましたね。
で、あれはもう完全にね、バーチャルインサニティなんです。もう法律がメイドバーチャルインサニティなんです。ランチキ騒ぎで出来上がってしまってるっていうのが今の法体系。もうこのままだったらもうジャメロクワイじゃなくても見てごらん、僕たちが暮らす世界は狂ってるじゃないか、もう言いたくなりますよね。
今の世界が本当になっちゃう。
いや、そうなんですよ、うん、で、その究極的な一番のバーチャルインサニティの一番の問題は、僕は何度も言いますけど、消費増税なんですよね、
うん、
こんなことやったらあかんって。これね、学者嘘ばっかりついてますけど、今回はさすがに洋産学者反対してますから。これ2013年の時、14年の増税の前はあんまりみんな、僕らは分かってましたけど、多くの学者は分かってなかったから、まあやってもええんちゃうかとか言っとったんです、
はい、
言っとったんです。なんか革新犯の財務省に飼われた犬みたいな学者どもがおってね、御用学者のこいつらは、いえ増税しても大丈夫だよってこうずっと言っとったんですけど、僕らはおかしいやろってこう言ってた、うん、だけど多くの学者はんどっちかなとかって言ってたんですよ。でも今回は14年の増税の状況を見てるので、
はい、
やばいって分かってるわけですよ、うん、こんなもんバーチャルインサニティでもう嘘に基づくランチキ騒ぎで増税したらえらいことになると思って、本当に多くの学者は今反対してるんですよ、
はい、
にもかかわらず今政治の世界では増税はやむなし、増税せねばならんとか言って、もうランチキ騒ぎ、
誰か出てきた今
もうなんかランチキ騒ぎでうわー続いてるわけですよ。
いや
ー、いや、だからね、もうなんかバーチャルインサニティって歌って踊るしかもうないんちゃうかっていう気持ちにもなるんですけど、いやいやいや、まだ増税決定までまだ日があると、
はい、
これはもう黄色いベスト運動ってね、今フランスでガソリン税増税に向けて反対しはった人らがうわーっていっぱい出てきて、これで増税が延期されたんですよ。
お
フランスは実際に、
はい、
だからね、もしも日本人がフランスよりも劣った民族で国民でないんだったら、それぐらいのことはやろうよと、
うん、
バーチャルインサニティだとみんなで言ってやりましょうよと、
ね、ダメだと思ってるんだったらね、ちゃんと声を上げてね、
そうそうそうそう、
言わないと。
そうだから、まずはこのバーチャルインサニティを聞いていただいて、ジャミロクワイを聞いていただいて、畜生こんなランチキ騒ぎに俺たちは騙されないぞと、まず思うところから反対しましょう。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業、
大阪運輸倉庫株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、
はい、いや早いですね、
はい、はい、こんなねお便りが今あるので、はい、ちょっとご紹介します。
去年ね届いたやつですよね、
はい、
はいはいはい、
まず京都市のルノッシさん、
はい、
ありがとうございます、はい、先月から番組を聞いており、
うん、
今回初めてメールします。
ありがとうございます。
こんな面白い番組があるなんて知らなくって損したと思いましたと、
うん、嬉しいですね。今年からもがっつり聞いてください、
は
い、
よろしくお願いします。
取りこぼしたやつはねネットに全部一回目から載ってますから、
ね、
ぜひね、一個ずつ聞いていただいてもいいんじゃないかなと思います。
はい、お願いします。
はい。
そして続いて、こちらも京都市の方ですね、はい、KH さん。
はい、
先日番組でお話をされていましたクライテリオン別冊、
あの消費増税を凍結せよ、増税反対について書いたやつですね、
は
い、
こちらを書店で購入しました、はいはい、クライテリオン初めて読んだんですが、はい、テーマを揃えていろいろな角度から読みやすく編集されていましたのでとっても勉強になりました。
嬉しいですね、こんな言い方していただけると、
はいはい、これからはクライテリオンのこの本と、はい、ラジオと合わせ技で勉強していきたいと思いますと、はい、いや
もうぜひ皆さんもあの雑誌の方もね、はい、読んでいただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いします。
そしてこちら、はい、鉄さん、藤井編集長の言われる通り、うん、増税はまだ決まったわけではありませんが、
そうです、う
ん、決まったものとして国民は諦めムードですよ ね、
そうですね、
このムードこそがいけないですよね。そうそう、と
これ繰り返しますけども、本当に法律を変えたら全然変わりますし、はい、あの増税延期なんて可能だし、
はい、
でかつ今皆さんね、政治で増税の話が全然出てなくても心配する必要はありません。なぜかというと3月まで予算の審議を国会でしてますから、ややこしいことを言いますと、この予算の案が通るまでは増税延期とは絶対政府は言いません。だからもし増税延期の話が出てくるとしたら、3月のあの予算が確定してきから7月の参議院選挙までの間です。
ほう、
ここが国民を守る、日本を守る最大のバトルタイミングに今度ありますからね。そこに向けてぜひ皆さんね、一人でも多くの方に増税は延期できるんだっていうこと、
はい、
それから増税をすると2019年問題で本当に日本は地獄になるということを知っていただけると嬉しいなと思います。
まだまだあの、はい、いただいてるんですけども、
はい、ちょっとお時間の都合
登場ご紹介できなくて申し訳ないですが、皆さんからのメッセージもお待ちしております。
はい、お願いします。
メールアドレスは藤井アットマーク kbs.kyoto です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして先ほどあの編集長がご紹介されておりました表現者クライテリオンの最新号、こちらもインターネットや書店でご購入できますので、
今は
あ
の思想としての防災というのと、沖縄で考える日本というこの2本立てであの特集を組んでますから、今の日本を考えるにももうこれほどもう深くて広くてよくわかる、なるほどと納得できる分かりやすい雑誌はよそにございませんので、
そうです、
ぜひぜひぜひぜひ皆さんご購読お願いしたいと思います。
よろしくお願いします、はいはい、それでは、はい、新年最初の放送、は
い、そうですね、
ありがとうございました。
まあ、今年も暗いところから入りましたけども、まあ、暗くてもジャミロクワイのバーチャルインサニティに聞いてるとちょっと明日から頑張ろうかと雪にもなりますから、今年も明るく楽しく頑張ってまいりましょう、
頑張りましょう、
はい、また来週月曜日午後9時半まで、さよなら、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。